皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。さあ、今回の放送なんですけれども、配信を受けてのメッセージですね、こちらをご紹介しつつ、ご相談もね、この配信でお答えしていきたいと思います。はい、ぜひね、最後までお付き合いください。というわけでね、匿名さんのレターからご紹介していきます。いつも配信ありがとうございます。第561回の放送を聞いて感想です。はい、561回の放送っていうのが、まあ、身近な人ほど、話をね、傾聴する、しっかり聞くというのは難しいという、僕のまあ体験をお話ししました。身近な人って、やっぱなんか自分の、なんていうかな、自分のこだわりとか、自分がこうしてほしい、ああしてほしいとか、自分の都合とか、自分のエゴが出やすくて、で、自分のエゴが出ちゃうと、話を聞く、寄り添って聞くっていうのが難しくなったり、こじれてしまったり、するのがあって、まあ、なかなか、こう、身内とかね、家族ほど、話を寄り添って聞くのが難しいなーっていうね、ことをお話ししました。で、この匿名さんはですね、とっても興味深く拝聴しましたと。ありがとうございます。そして私の場合は真逆だなぁと思いました。夫とは普段からたわいもないことを含め会話はあるし、しっかりとした思いがあるのも伝わっているけれど、口数は少ない方で。だから夫自身の発言は小さいことでも出してくれるのがとっても貴重で嬉しくて、深い気持ちの部分は特にです。ある時から夫が何か言おうとする時の予兆、前兆があることに気づいて、それからはとつとつと話してくれる夫の声になるべく耳を傾けています。時間はいくらかかっても、ゆっくりゆっくり付き合って、とにかく聞く、遮ることなく聞く、夫が出し切れるまで私も聞き切るのは自然と意識するようになっていました。やっぱりいろんな夫婦の形がありますね。そして形は違っても身近な人ほど難しいのは確かになぁと思いました。心理学的な技術を持った傾聴はまたもう一段も二段も上に感じて、なかなか訓練がいるなぁと私も思っています。はい、というレターをいただきました。匿名さんありがとうございます。まあほんまにすごいなって思いました。とにかく聞く、遮ることなく聞く、夫が出し切れるまで私も聞き切る。いやー、素晴らしい心がけやと思います。そうやってね、聞き切る。ね、その姿勢が伝わってるからこそ、口数の少ない、ね、そういう夫さんも、とつとつと気持ちをお話し、安心してね、できてるのかなーって、感じましたね。夫が何か言おうとするときの予兆、前兆があることに気づいてって、なるほどね。なんかこう話したいことあるんやろな、みたいなのを感じるわけですよね。それで、まあ話してくれるように促すと。ね。ゆっくりゆっくり気持ちを確かめながら話してくれるのを遮らずに、ね。聞き切る。素晴らしい。見習いたいです。先日もですね、まあ、この前の561回の放送では、こう、妻のね、ユミの話を聞くときに、まあ、ちょっとやっぱ自分のエゴとかも出て、気持ちをね、まず寄り添う、気持ちをしっかり聞いてあげるっていうことを飛ばして、まあ、こうじゃない、ああじゃない、みたいな、ああしたらいいやん、みたいな結論に、こう早く行ってしまって、それでうまく聞けなかったみたいな話をしたんですけど、この前もね、今度は母ですよ。僕の実の母と話した時に、まあやっぱおかんも難しいなって思いました。なんやろ。まあできるだけ聞こうとは思った。てかその意識があるだけでも自分偉いなって思ったんですけど、前までこの心理学とかカウンセリングとかと出会う前というか、自分がね、実践して勉強する前やったら、もううっさいな、みたいな感じの、はいはい、みたいな、こう態度で、こう聞いてたと思うんですよ。やけど、こう、傾聴とかね、カウンセリングのことを学んでるから、あ、これちゃうと。あ、はいはい、もううっさいな、みたいなんじゃなくて、 一見回り道に見えるけど、まず母のことをちゃんと聞いてあげないと、結局自分の言葉も伝わらへんし、母にも届かへんし、まず聞かなあかんってちょっと思って、ああ、せやせや、聞かなあかん、聞かなあかん、言うて。これもしカウンセリングでね、クライアントさんが来てくれたとしたら、どうすんのと。こんな態度で聞かへんよなって。ちょっとこう、戒めもね、戒めのこう、言葉を脳内でこう思いながら、あ、せやな、みたいな、聞かなあかんなって。ね、思って、まあ話も聞いたりしてたんで、そのね、姿勢があるだけでもめちゃくちゃ偉いなって思ったんですけど、まあでもやっぱりね、おかんはおかんですよね。まあ、その話の内容がね、やっぱ自分にも関わりのある内容でもあったんで、当事者なんですよ、僕も。で、当事者やから、やっぱ当事者としての意見も言いたいし、当事者としての思い。ね、全然僕と関係ない何かの悩みとか何かの話をしてたら、もうちょっと客観的に、聞けた、寄り添ったりね、できたかもしれんけど、自分にも関係あるから、いやいや待ってや、みたいな、それはちゃうやろ、みたいなこともいろいろ思ったりして、まあなかなか真に寄り添って聞くっていうのも難しいなって改めて感じましたね。まあでも、まあ以前と比べたら、まあだいぶ、全然カウンセリング的には聞いてなかったけど、それでもまあそういうマインドがちょっとでもあるだけで、うん、なんかやっぱ話し方、聞き方も昔と比べたら全然違ったなって思ったし、まあそういう聞き方をちょっとでもできたからこそ、まあ母もね、なんか、こう気持ちが丸くなるというか、うん、なんかこう少しでも気づきがあったような会話になったかなっていう気もね、してます。まあまあ、身内とかね、身近な人ほど聞くのが難しい。ね、なかなか自分は自分、相手は相手ってこうね、切り分けて、接するっていうのが難しい部分もあるなぁなんて思いました。はい。一方、匿名さんね、夫さんの話をね、聞き切る。ね、その姿勢はほんまに素晴らしいと思うのでね、ぜひね、続けていってください。レターありがとうございます。はい。では、続いてですね、匿名さんですね、こちらも。こんばんは、こんばんは。昨年、今年買ってよかったものみたいな生放送で、母に買ってもらった手持ち扇風機を紹介していただいたものです。ありがとうございます。覚えてますよ。なんか扇風機の話したなーっていうのを、すごく印象に残ってます。あれから約1年が経ち、今も去年からの彼女と引き続きお付き合いしています。渡辺夫婦のラジオでレターを読んでいただいたことを彼女に自慢し、何度もその放送を彼女に聞いてもらいました。笑い。ありがとうございます。そして今年も、去年と同じ祭りに彼女と行く予定です。ああ、いいですね。さらに放送していただいた手持ち扇風機も持っていきます。これはとても幸せなことだと思っています。うん。一年付き合うと関係性も少しずつ変化し、昨年よりもかなり距離が近くなって楽しい日々が送れています。放送を聞くたびに、由美さんも大輝さんも変化されていて素晴らしいなと思っています。これからも引き続き応援しています。ありがとうございます。応援メッセージでした。めちゃくちゃ嬉しいです。ね、去年から、ね、去年ね、こんなね、話もしてもらいましたということで、扇風機、ね、覚えてますよ。で、ね、彼女と引き続きお付き合いしています。かなり距離も近くなって楽しい日々が送れています。ええー、な素直にええなって思います。で、同じ祭りに彼女と行く予定です。去年とはまた違う時間を過ごすんでしょうね。同じ祭りやからこそ、去年はこんなことしたな、あんなことしたな、あんな話したなってね、いう思い出も振り返りながら、今年はね、また一年ね、お付き合いされて関係性もね、より深くなってるっていうことなんで、また違った時間を過ごすんかなってちょっと思いを馳せております。またね、このレターが読まれたことを彼女さんに自慢して何回もまた聞いてもらってください、ぜひぜひ。うん、こうしてね、応援レター、メッセージいただけるのは本当に嬉しいので、ありがとうございます。お気持ちをね、しっかり受け取りました。その例のお祭りはもう終わったかな？これからかな？まあ、もしかしたらもう終わったかな？うん。夏もね、まだ続きますので、 素敵なね夏の思い出を彼女さんといっぱい作ってください。レターありがとうございました。はい、では続いてのレターです。こちらご相談になってます。チャムさんですね。鍋友ネームチャムさん。いつも通勤時間に拝聴させてもらい、癒しと気づきをもらっています。カウンセリングを始められたと聞いて、お二人は常に何かチャレンジをされていて素晴らしいと同時にとても向いているなと思いました。 ありがとうございます。常に何かチャレンジをしているっていう風に受け取っていただいてるんですね。向いてるな。 ありがとうございます。頑張っていきます。そこで自分の怒りの感情との向き合い方についてお伺いしたいです。私は器が狭い上に怒りの敷地が低く、相手に対して感情をあらわに、かっこ不機嫌な態度をとって相手に気を使わせるということをしてしまうことがあります。よく怒りは6秒我慢すると抑えられるなどを聞き実践したのですが、一瞬の効果で相手の顔を見ると怒りが再燃し不機嫌な態度になってしまいます。ただその感情の由来も、相手が悪いわけではなく、特に仕事では自分ばっかりとか損している思いが重なった時で、面と向かって言うことでもないので言えず不満を溜め込んでしまっているのだと思います。不機嫌な態度を取ることで相手をコントロールしているみたいで、いい歳してこんな子供みたいな自分が恥ずかしいですし、自分の評価を下げてしまっています。不機嫌になった時に相手から気を使われたり悲しそうな顔をされると、毎回後悔するのに繰り返してしまいます。アドバイスをいただけると幸いです。追記ですね。今は実際のカウンセリングを限定してされているとお聞きしました。本格的に指導された場合には通いたいので、よければ教えていただけると嬉しいです。はい、というレターですね。チャムさんありがとうございます。怒りの感情との向き合い方ね、器が狭い、怒りの敷地が低い、感情をあらわにしてしまうことがあります。不機嫌な態度をとって相手に気を使わせてしまうね、できたら怒りたくないですよね。で、自分も怒ってるから怒りの感情出てくるから気分ね悪いですよね。怒ってるのは気分良くないですよね。でしかもその怒って、で相手がね悲しそうな顔をしたりね、気を使ってるようなね態度をすることで、また怒ってしまったね、怒ってるのですらしんどいのに怒ってしまったという後悔の念もあって、もうダブルで苦しいというかね、大変ですよね。でこの話ありますよね。なんか怒りはこう6秒我慢したらいいみたいな、抑えられるってね、アンガーマネジメントとかいうカタカナの言葉ありますよね。怒りはまあいろいろね、そのアンガーマネジメントにもいろんなマネジメント方法があると思うんですけど、僕もこの6秒我慢するみたいなのを聞いたことねあるんですが、一瞬の効果で相手の顔を見ると怒りが再燃し不機嫌な態度になってしまいます。いや、そらそうちゃうって思いますけどね、僕も。アンガーマネジメントのことは詳しくないので、専門家からすると、いやいや、そうじゃなくてとかあるんかもしれないですけど、なんか僕もなんか6秒我慢したとてっていう気はするんですよね。だって腹立ってるもんは腹立ってるじゃないですか。まあ、突発的な、こう、怒りを、こう、抑える。だから一瞬ですよ、それこそ。一瞬抑えてその場をやり過ごしたり、バーンって爆発してね、いきなり怒鳴るんじゃなくて、そのね、もう最悪の爆発の事態を避けるための6秒とかやったら、なんかまあまあ6秒耐えたら爆発はあれかとか思ったりもするけど、怒り自身がなくなるわけではないし、むしろ我慢してるから、まあ、この前からのね、放送で感情便秘みたいなワードも出てきましたよね。その感情というものは、こう、溜め込みすぎると、こう、便秘のようになって、便秘って体調悪くなったり、イライラしたりね、こう、良くないじゃないですか。心にも体にも便秘ってあんまりいい影響ないですよね。だから溜め込んで出さないんじゃなくて、ちゃんと出していきましょう、感情は溜めずに出しましょうねみたいな話をしてたと思うんですけど、この怒りの感情もちゃんとやっぱ出さないと、溜めてしまうとやっぱしんどいので、 まあそのね、何でもかんでもね、その場ですぐ出せばいいってわけではもちろんないですよ。やっぱ人間関係、社会でね、スムーズに生きていくためには、怒りを感じたらすぐ爆発して相手にぶつけてってしたら、もうただの関わりづらいね、怒ってばっかりの人になるじゃないですか。それやとやっぱりなかなか人間関係難しい。だからもちろん怒りを我慢したりコントロールするのは必要なんですけど、感じてる怒りをこれ出したらあかん、6秒やえて我慢して、ほんでそっからじゃあなんか自分でうまいことね、その怒りとこう付き合って向き合ってうまいこと自分で処理するんかっていうと、そういうことせずにただただ我慢してるだけやったらもうしんどいだけやと思うんで、いやほんまにアンガーマネジメントもやっぱマネジメントなんで、アンガー我慢って英語でなんて言うんやろアンガー我慢じゃないんですよね、あくまでもマネジメント管理なんで、だからそのただただ押し殺して我慢するのがアンガーマネジメントではないと思うんですよね。でどうやってマネジメントするのかっていうのは、まあアンガーマネジメントの本に書かれてるのかもしれないんですけど、まあとにかく僕が今チャムさんにねお伝えしたいなって思ったのは、6秒我慢してうまくね乗り越えれるかっていうと、まあできひんと思います難しいと思う、一瞬抑えれるね、一瞬抑えれてるだけで十分マネジメントできてますよ、チャムさんもね。そこはできてますから、ただ根本をなんとかするマネジメント方法ではないと思うんですよね、その6秒我慢っていうのは。なのでじゃあ根本どうすんのみたいなのはまた別でね、ちょっとゆっくりね向き合っていかれたらどうかなって思うんですよ。でチャムさん実際にね、もうすでにご自身のこのお気持ちと向き合おうとね、頑張ってはるんかなっていうのがもうこのレターからも伝わってきました。感情のね由来って何なんだろうって思いを馳せてみたり、それはね必ずしも相手が悪いとかじゃなくて自分ばっかり損してる、そんな思いが重なった時に怒りの感情が出ちゃうなとかね、不満を溜め込んでしまってるね側面があるなとか、不機嫌な態度を取ることで怒りの感情を出すことで何を得てるかっていうと、相手をコントロールしているみたいね、自分が怒ることで不機嫌な態度を取ることで相手をコントロールできているね、そんな側面にも気づかれてます。チャムさんはねきっと大丈夫やと思います。ご自身のこうお気持ち本心を掴むんじゃないかなってこのレターを読みながら感じました。でそのね何かお手伝いとしてカウンセリングっていうのが興味をね持っていただいてありがとうございます。まあ今ね僕もカウンセリング始めてるんですけども、まあ限定的にねやってる理由っていうのが、まあ僕は僕のペースでねやっていきたい、まあまだまだその勉強中の身でもあるので、自分のペースで勉強しながら確かめながら、また自分の中で振り返りながらこうゆっくりね向き合っていきたいなって思ってるので、まあ限定的にちょっとご案内をさせてもらってるっていう状況なんですけど、チャムさんもね、まあもしね、今も現時点で興味持っていただいてるので、まあもしよかったらってことで、チャムさん宛てにちょっとカウンセリングの案内も送りましたので、はい。まあよければ何かこうお話しするね、対話を通してご自身の中で気づくねことももしかしたらあるかもしれないので、よかったら、僕でよければね今の思いとかどんな状況かとかねお気持ちを、教えていただければと思います。またチャムさん以外でもね何かこうカウンセリングとか僕に対して何か気持ちを吐き出してみたいね、僕に話を聞いてほしいという方がいらっしゃったら、コメントかレターかあるいはインスタの DM とか何か、意思をねお気持ちを何かの方法で教えていただけるとご案内も、させていただければなと思うので、まあ興味のある方はねちょっとご連絡もいただければ何かお力になれるかもしれませんので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルへのレターお便りですね募集しております。ご相談はもちろん、メッセージ、ね、こちらも嬉しいです。 あるいはトークテーマのリクエスト、こんなこと話して、こんな、ね、雑談的なテーマでも全然 OK ですよ、こんなこと聞きたい、こんなこと喋ってみたいなリクエストも募集しておりますので、匿名でもね送っていただけますので、遠慮なくお気軽にねレター、お便りをお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。